でいっぱい、まるまるタッチ。小森こどもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、こちら配信が9月15日敬老の日の配信とはなりますが、収録しているのはね、実は8月のもう末に近いところで、千秋さんご自身はプライベートでは子どもたちの夏休みがあとちょっとでゴールするといったところで、
そうですね、
もう一息って言ったところですね。
もう一息ですね。
どうですか最近のお子様たちは。
はい、あの夏休みっていうところで給食もなく、もうお菓子を食い散らかし、冷蔵庫の中はすっからかんになり、うん、みたいな感じで過ごしてます。でタブレットもなんかもう制限なく見させてしまうという、あの悪いスパイラルに入ってしまっておりまして、うん、ということで、まあ、一番いつも話題になっている次男なんですけれども、まあ、夏休みとして、はい、もう拍車がかかり、うん、とりあえずそうですね、タブレットの方は、もう没収。
とうとう没収
はい、没収しました、うん、よくないですね脳には
うん、
はい、しました。やっぱりあのタブレットは脳を興奮させてしまうので、
やっぱりそうなんですね。
そうですね、中毒性が本当高いってところがあるので、本当あのヨーロッパだと最近あの小児に関してはとあるヨーロッパのどこの地域かちょっと忘れたんですけれども、うん、もう見たらダメみたいな感じになってきてますよね、うん、っていうぐらい、うんうん、海外の方は進んでるなって、日本もで、うん、私個人的にはしなくていいとは思いながらなんですけれども、うん、で、もう一つね、水野さん、うん、本当、もうご飯が足りなくって、私、うん、最近ずっと食パンジャムで、もうご飯お菓子も高いんですよね。でお菓子高いので、じゃあ食パン一袋100円なので、だったらお腹満たせるだろうと思って、もう食パンジャムで、もうちょっとあれですよ、昼ご飯は昼ご飯で作るんです。でさらに足りないって言って食パンジャムみたいな感じでやったりもしてるんですけれども、まあそうやって夏休み前半を過ごしていったんですけれども、まあタブレットを取り上げて次男落ち着くかななんて思ってたら、全然落ち着かなかったんですよ。
おう、じゃあタブレットあんまり関係なかったかもしれない。
あーって、いや、ちょっとあったかも
な。ちょっとあったかも。よかったね。ちょっとはあった。
物を投げなくなったかな。
ああ、でも、
暴言
ちょっと足らない。
そうなんです。
うん、
暴言がちょっと激しくって。
暴言。
そうなんです。やっぱり、うん、お前何年やってんだろうって、ね、やっぱりこう、鬼滅の刃を見すぎたからなって。
影響されちゃった。
影響はされながらも、それにしてもなんか興奮してるなぁなんてずっと思って見てて。で、そんな中、実はちょっとまあ、小森子供クリニックの院長である、まあ、でもある、まあ、主人が、ちょっと分子栄養学っていうのにちょっとちょっとこう、そのうち後々ちょっとやり始めるってところで、で、改めてちょっとこう、本人の、まあ、栄養状態というか、
うん、
まあ、まずちょっとこう、一体本人のその、まあ、行動特性を含めて、うん、まあ、どんなもんだと、こう、栄養状態とこう、行動をこう照らし合わせたら、ですね。で、そしたら、もしかしたら、まあ、タンパクと、
うん、
鉄が足りてないかもしれないっていう、ちょっとアドバイスをいただいたので、
うん、
小森家はなんと、
うん、
この一週間、いつもの食事プラス、
うん、
まあ、鶏のささみ肉であったり、
ええ、
もうちょっとプラスアルファサラダチキンであったり、
うん、
補食に、おやつを食パンの代わりにサラダチキンであったり、
うんうん、
あと、まあ、ささみ肉であったりとか、うん、あと逆にナッツですね。
ナッツいいって言いますよね。
はい。ナッツをちょっと取り入れるようになったんですね。
うんうん、
で、朝も実は今日、
うん、
ラム肉を食べさせて
朝から。
朝から。腹持ち、実は、腹持ちというか、意外と胃もたれしなかったな、なんて。で、子供たちはもう大喜びで、朝からお肉なので。いつも朝は魚だったんですけれども。で、やってたら、なんと、次男くん、母乳を吐かなくなり、なんかニコニコして、そうなんです。ニコニコし始めて、で、挙句の果てには、1時間から1時間半かな。まあ、2学期、漢字テストがあるから、50問テストがあるからって言って、勉強をずっとしてて、みたいな。どうしたんだって逆に思うぐらい、
これはとに、千秋さんがやりなさいとか言わなくてもですか？
言わなくても。で、
すご
朝も
い。
今朝起きてきたら、勉強してたんです。
すごい変化。
すごい変化で、私もびっくりなんですけれども、実は、私自身もなんですけれども、まあ、仕事をしてて、いつもちょっと昼、ゆっくりも休みたいっていうところもありながら、おにぎり1個にしてたんですね。で、私自身もちょっとこう、まあ、栄養の見直しってところで、じゃあサラダチキン食べてみようかとか、あと、コンビニで最近、なんか、チキンの他に大豆バーみたいな、なんか
ありますね、プロテインがいっぱい入ってるみたいな。
みたいな、をちょっとこう買って、おにぎりプラス、なんかそういったものを取り入れるようになったら、頭で元気なんですね。まあいつもこんな元気、元気が保てるみたいな、なってきていて、あれ？食事一つでこんなに違うんだ、みたいな、ちょっと効果は実は感じてるんですけれども、実は今ちょっとこうお伝えしてるっていう、元々の、学問というかあって、オーソモレキュラーという分子栄養学っていうものが実は土台としてあるんですね。で、この分子栄養学っていうのが、まあもともと、それこそビタミンとか、まあミネラルっていう、まあ栄養素を適切に、まあ、摂取することで、まあ病気の予防ですね。だったり、まあ、もちろんお医者さんであれば治療を行う医療のことなんですね。で、ギリシャ語らしいんです。もともとの土台が。で、オーソっていうのが、まあ、整形外科とかオーソ、あるんですけれども、まあ、整える。
整える。
で、モレキュラーっていうのが、まあ、分子で、整える分子で、オーソモレキュラーって、造語なんですけれども、なんか1960年代にちょっと海外のポーリング博士が提唱して、でノーベル賞も2回受賞されたみたいな、実はぐらいちゃんとしっかりとした学問に実はなってるんですね。で、やっぱりこの子供とか、まあ、私たち、まあ、特に女性とかもなんですけれども、まあ、女性だと絶対こう生理がつきものであったりとか、で子供なんていつもそのもう成長がずっと日々行われるので、その中でやっぱり栄養って常にやっぱりこう取らなければいけないなんですけれども、なんかこう最近の現代、もちろんもう忙しいのでちょっとタイパコスパでついついそのファストフードであったり、なんかもうお手軽に食べれるものが逆に増えてるので、なんかこうやっぱり食事の栄養の偏りが、実はまあ私も含めてなんですけれども、やっぱり、あるってところで、で、やっぱりその何をじゃあ食べたらいいんだろうな、で、例えば先ほどお伝えした、じゃあちょっとした工夫、じゃあちょっといつもの食材プラスアルファをすることで、こんなに変わるんだみたいな、ちょっとこう実体験もあったりするんですよね。で、やっぱり例えばなんですけれども、朝なかなか起きられないとか、まあ些細なことで癇癪を起こす、まあこれ次男とかなんですけれども、あとむしろちょっと急にメソメソしちゃうとか、まあこんな子の様子に 悩んでたりするお母さん、お父さんいらっしゃると思うんですけれども、実はこれって、なんか、いつもね、じゃあそういう家庭に対しては、じゃあタッチケアで、で、いつもこう私お伝えしてるんですけれども、やっぱり、それでもなかなか改善しないお子さんもちろんいらっしゃるし、もちろん病院に行っても、まあ、個性の範囲ですとか、まあ、本当に病名つかないものなので、みたいな、大丈夫ですって言われてても、なかなか、病気ではないけれども、なんか日常で困ってるっていうところで、栄養の見直しってすごい大事なんだなって、私もこの1週間で 身をもって実は体験してるなんですけれども、本当、だからやっぱりもちろん心も体の一部ではありますよね。で、で、やっぱりこう性格だけの問題ではなくって、体の中の本当、特にやっぱり脳みそですよね。で、起きてるその化学反応の結果であるんですよね。ぱりこの血流が回って、やっぱり脳にも行ってみたいな、ね、例えばね、頭良くなりたかったらお魚食べなさいとかね、昔 流行りましたよ
DHA
ね。
ですね。
DHA ね、みたいに、やっぱり理屈ってあったりするんですよね。なので、やっぱりそうやって栄養が行き届いて、こう、心が落ち着いたりとか、ちょっとした日々の、悩み改善が、期待されるっていう学問が、実はあるっていうところを、皆さんに今日はお伝えできればと思いまして、お話しさせていただきました。
小森家で新たに取り組み始めた、この栄養についてのお話ということで、今日は実践編ということで、まずこのね、夏休み中の食生活を少し変えたら、次男くんの様子が変わってきたという話をお伺いしましたが、このお話ちょっと興味があるので、また次回、もう少し深く聞いてもよろしいですか？
まだまだ私も学び途中ですが、自分のこの1週間での成果も踏まえて、お話しできればと思います。
ではまた次回このお話伺っていきたいかと思います。さあ、そして千秋さん、最近ノートも始めてらっしゃるんですよね。
そうなんです。ノートでは日々の、まあ、そうですね、日常生活の中で思ったことを、まあ、7つの習慣や、まあ、アドラー心理学も含めてこうまとめて、お伝えもしたりしてるので、ぜひそちらも皆さん読んでみてください。
ぜひこちらも覗いてほしいと思います。詳しいことを概要に貼っておきますので、こちらをご覧ください。ということで、今回も千秋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。